マルコによる福音書を日曜日の礼拝で読み続けてまいりまして、本日第11章を読み終えることになります。でこの第11章というのはマルコによる福音書において一つの山となるところで、なぜかというとこの第11章から受難週と呼ばれる1週間が始まるからです。主イエスが地上における生活の最後の1週間と言っても良いと思います。その最後の1週間の日曜日、都エルサレムに入られ、そしてそのエルサレムで金曜日に十字架につけられて殺され、けれども翌日曜日にはお蘇りになるということが起こります。でそのようなマルコ福音書の受難週の叙述の中で一つちょっと際立っていることは、これは先週もお話ししたことですが、日付というか日の刻みをきちんと記録しているということです。で第11章の一節以下で主イエスがロバの子に乗ってエルサレムにお入りになる、それが日曜日のことであると考えられます。それはそう書いてあるんじゃなくて、逆算するとそういう計算になるということです。で11章の一節以下読んでみると、最後の11節ですでに夕方になったのでと書いてあって、でその次の段落の12節で翌日と、ここからが月曜日、その月曜日の最初に出さったのは実が一つもなってないイチジクの木を見てこれを枯らせてしまわれた。実際にそれが枯れているのが明らかになるのはその翌日火曜日の朝早くでやったということになっているのですが、もう一つ月曜日になさった大事なことが神殿の境内にお入りになって、そこで商売をしていた人たちをみんな追い出されるという大変激しいことをなさいました。でその後20節に朝早くとありますように、ここからこの第11章の20節から火曜日が始まります。で実を言うとこの火曜日の話が文字数から言えば一番長いんで、13章の終わりまで火曜日の話が続きます。そこで主イエスは大変長い話を神殿の境内でなさいます。あるいは大変に険しい険悪な論争をしなければなりませんでした。なぜかというとすでに主イエスの周辺に殺意が生まれていたからです。なかなか今日読んだところに入らなくて恐縮なのですが、少し前のところの18節に、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いてイエスをどのようにして殺そうかと図ったと書いてあります。ただなんとなくあいつ憎らしいな、あいつ死なないかなっていうんじゃなくて、これが共通の共有すべき殺人計画になった、それが月曜日のことでやったというのです。でこれがわずか数日のうちに十字架という形で実現してしまうのですが、そのように謀略を始めた祭司長たち律法学者たちが今日読んだところではなお火曜日にはっきりとした殺意を抱いて主イエスに近づくのです。何の権威でこのようなことをするのか、誰がそうする権威を与えたのかと28節に書いてあります。でこのようなことというのは、これだけ読んでもちょっとよくわからないかもしれませんが、11章最初から言えば明らかで、その前の日の月曜日に神殿の境内で大変乱暴なことをした、彼らからすれば乱暴なことをしたと、そのことを指しているんでしょう。祈りの家を強盗の巣にするなと主イエスはおっしゃったのですが、それは彼らからすれば侮辱でしかありませんでした。それにもかかわらず、今日読んだ最初のところの27節ではイエスが神殿の境内を歩いておられると書いてあります。 何気ない文章ですが、この神殿の境内を歩いているというそのこと自体がすでに彼らにとっては我慢ならないことであったのです。おいお前、何涼しい顔でそんなところを歩いてるんだ。昨日お前がここでやったことを忘れたかと。あれほどのことをしておいてよく平気な顔でまたここに来れたなと。いい度胸だと。何の権威でこのようなことをするのか、誰がそうする権威を与えたのかと。そういって国の偉い人たちが主イエスを取り囲んだというのです。でそこから始まった一つの論争を今日読んだのですが、ここまで私の話を聞いてきてどうでしょうか。あるいは私の話を聞いてってんじゃなくて、先ほど聖書朗読をお聞きになってどういう感想をお持ちになったでしょうか。先ほど聖書朗読を聞きながら、なんだか今日の聖書の話はつまらなそうだなと。こんな聖書の言葉で牧師は一体どういう話をするんだろうと、牧師の話が始まってもう7分も経った。ほらやっぱり今日の話はつまらないと。なんか眠くなってきたなっていう感想が生まれても不思議じゃないかもしれません。でしかも主イエスはその後でヨハネの洗礼は天からのものだったか人からのものだったかと、ますます話がわけわからなくなってきて、どうして今日急にそんな奇妙な話になるのか見当もつかないし、けれどもとにかく主イエスはここに出てくる人たちに見事論争でお勝ちになったらしい。さすがイエス様、議論がお強いと。感心するだけでは何にも分かったことにはならないでしょう。でしかしそこで考えていただきたいのですが、どうも我々にとっては退屈な眠気を催すようなこういう議論を現にしていたこの祭司長、立法学者、長老たちにとっては退屈だなんてとんでもない、腹渡が煮えくり返るような思いで主イエスの前に立っていたに違いないんであります。こいつだけは絶対に殺すと、それほどの激しい思いを込めて、何の権威でこんなことをするのか、誰がお前にそんな権威を与えたかと、そういうのです。なぜこの人たちはそこまで思い詰めなければならなかったんでしょうか。先ほど説教が退屈とか眠いとか逆に寝にくくなる話をしたかもしれませんが、私としてはこれは一応大事なことだから話しているつもりなんで、もう少し突っ込んで聞きにくいことを聞きますが、なぜ説教を聞いてると、あの変な話、なぜ眠くなるんでしょうか。やっぱり自分には関係ないと思うから眠くなるんでしょう。けれどもどうも今自分の話をされてるらしいと思ったら絶対に眠くならないんです。そしてここに出てくる祭司長、立法学者、長老たち、絶対に退屈なんかできませんでした。このナザレトのイエスという男のやること、なすこと、語ること、いちいち一つ一つが我々に関係がある。我々に直接の利害関係がある。このままこの男を生かしておいたら、我々の生活が危ないと。それですでに生まれていた殺意がますます煮えくり返るということになりました。で問題はしかし私どもなんです。私どもはここで主イエスから直接語りかけられてはいないんでしょうか。もしもここで主イエスが差し当たり我々とは関係のない話をしておられるのだとするならば、 主イエスと神殿の偉い人たちとの論争をちょっと脇に立って横から眺めながら興味を持ってみたり、あるいは興味がないから眠くなってみたり、けれどもそうではなくて、いやもちろん今私は皆さんにもうちょっと腹渡煮えくり返してって言ってるわけじゃないんですけれども、しかしもう一度申します、それならば主イエスはここで我々に直接語りかけてはおられないんでしょうか。もしそうだとするならば、この主イエスとこの人たちの論争が我々の生活とどう重なるんでしょうか。そのことをよく考えなければならないと思うのです。それで今日は第11章の最後の部分を読んだわけですが、実は私は先週礼拝の準備をしながら一つの迷いがありました。聖書の区切りをここで区切ってよいかという迷いです。本当は第12章の最初のところまで続けて読むべきではなかったかと。特に我々の聖書では第11章第12章なんて章が区切れていますから、ここで区切るのが常識的かなと思うんですけれども、こういう章の区切りというのは後の人が勝手につけたものでしかないんで、けれども本当はここは切ることができないんです。で第11章の33節で、それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまいと。でそしてイエスがおっしゃって、それでキリストを返して立ち去ったっていうならそれでもいいのかもしれませんけれども、実際にはそうではなくて、すぐに第12章で主イエスは同じ人たちに同じ時に同じ場面で、そしておそらく同じ趣旨の話をなさったんであります。そこで主イエスがお語りになった一つの例え話は大変に分かりやすい話であります。ある人がブドウ園を作って、でしばらくの間農夫たちにそのブドウ園を任せて旅に出たというのです。でしばらく経ってからブドウの収穫のタイミングに合わせて使いのものをやって、そろそろ収穫の時期だろうと、収穫を渡してくれと言わせるのですが、農夫たちはその主人の使いのものを袋叩きにして何も持たせないで帰らせたというのです。その時この悪い農夫たちはまさしく第11章28節と同じことを言ったのかもしれません。は？収穫を渡せだと？何の権威でこのようなことをするのか、誰がそういう権威を与えたのか、冗談じゃない。お前誰だ？とっとと帰れ。ところが主人はそれで諦めることはなく、またもう一人使いのものを送った。そしたらまた農夫たちにいじめられて帰ってきた。またもう一人使いを送った。そしたら今度は殺されて帰ってこなかった。そういうことを何度か繰り返した後にこの主人が考えたことは、よし、私の一人息子を送ろうと。そうすればあの農夫たちも分かってくれるに違いない。つまりそのように神が一人子主イエスキリストをお送りになったところが、この農夫たちはやっぱり何にも理解しようとせずにこの主人の一人子を殺してしまったというのです。これは大変ひどい話であります。何がどう悪いのか子供でも分かります。しかし考えてみますと、私どももこの農夫たちの気持ちが分からないでもないのです。このブドウ園というのが何を例えているのか、 これは実は難しい議論を始めようと思うと結構難しいところがあるのですが、差し当たり一つの解釈としてはこの世界のことだと考えることができるでしょう。神様がこの世界をお作りになったんです。しかも不毛の地としてではなくて豊かな収穫が約束されている、そのような素晴らしい世界を神様がお作りになって、そしてその世界を事実実り豊かなものにするためにこの世界を神は我々人間においだになったんです。で、私どももその世界を少しでも良いものにしようと一生懸命働くんであります。私ども一人一人の人生というのもそういう意味でのブドウ畑に例えることができるだろうと思います。神様からお預かりしているこの人生なんです。それを実り豊かなものにしようと幸せを求めて喜びを求めて、実際にはいろんな苦労も悲しみも絶えないんですけれども一生懸命生きてるんです。ところがです、ところがそういう生活をしている私どものところに突然ある日誰かがやってきて、もしもし、あなたの生活は本当はあなたのものじゃないんですよ、収穫を私に返しなさいと、そんなことを言われたら、私どもも祭司長立法学者たちと同じように答えるかもしれません。何の権威でこのようなことをするのか、誰がそうする権威を与えたのか、この世界は我々人間のものなんで、この生活も私のものなんで、私のお金、私の仕事、私の家族、私の大事なあれやこれや、みんな私のものなんで、収穫を返せってお前一体誰だと、何の権威でこんなことをするのか、誰がそうする権威を与えたのか。それでここに出てくる祭司長、立法学者たち、長老たちは殺意を深め、謀略を凝らして、ついに神の一人子を殺してしまいました。そこでもう一度先ほどの問いを繰り返さなければなりません。これが私どもの物語になるんでしょうか。この例え話を人ごととして読むのか、つまり正面から読むんじゃなくて、ちょっと脇に立っていささかの余裕を持って、あるいは退屈しながら読むのか、それともそうじゃなくて自分自身の物語として読むのか。しかしもしもこれが私の物語であるとするならば、一体何がどう重なるんでしょうか。で、今日読んだのはしかし第11章の最後の部分です。そのところだけでも分かりにくい言葉がまだたくさん残っているかもしれません。で、特に非常に分かりにくいのが29節以下の主イエスご自身の言葉だろうと思います。最初のところはまだ説明聞きゃ分かるんです。つまり27節で主イエスは神殿の境内を闊歩しておられる。それを見て神殿の偉い人たちが青筋を立てながら、何の権威でこんなことをするのかと腹を立てた。そこまでは分かるんです。ところが急に話が難しくなるのはそれに対する主イエスの返答なんです。29節では、一つ尋ねるからそれに答えなさい、そうしたら何の権威でこのようなことをするのか、あなた方に言おう、ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか、答えなさい。どうして主イエスはここで唐突にヨハネの洗礼なんて関係ない話を始められたんでしょうか。そこがちょっと分かりにくい。 しかし一つ明らかなことは、とにかくこのことでユダヤの神殿の偉い人たちは完全に論破されてしまったということです。これは難問だぞ。ヨハネの洗礼は間違いなく天からのものでしたなんてことを言ったら、ではなぜヨハネを信じなかったのかっていうことにしかならんだろうと。けれどもヨハネの洗礼は人からのものだった、神の御業とは何の関係もないなんてことを言って、それがもしも群衆にバレたらえらいことになると。それで結局彼らは、いやすいませんちょっと分かりませんと逃げるしかありませんでした。けれどもこのやり取りを読んで、ああさすがイエス様論破王だと感心するだけでは何にも読み取ったことにはならないでしょう。ヨハネの洗礼は天からのものか人からのものか、それは言い換えれば実は非常に単純な話で、あなた方はそもそも天を信じているのかと、そもそもあなた方は本当に神を信じているのか、天を信じているのかということでしかないんです。ところがそれに対するユダヤの偉い人たちの態度は、群衆が怖いとか我々の立場がとか、実は神に仕えているはずのこの人たちが一つも天のことなんか考えていなかったということが図らずも暴露されてしまいました。それに対して主イエスが言われることは、神のものは神に返せということでしかなかったんであります。なぜここでヨハネの洗礼の話が出てくるんでしょうか。ヨハネの洗礼というのは、このヨハネという人がひたすらに語ったことは何であったかというと、悔い改めなさいと、その一つのことしか語らなかったのが洗礼者ヨハネであります。悔い改めなさいと。聖書の語る悔い改めというのは、自分のしたあれやこれやの悪いことを反省したり後悔したりすることではありません。聖書の元の言葉に変えて理解するならば、向きを変えるっていう意味の言葉です。考えてみますと、あのブドウ園で働いていた農夫たちだって、もともとはそんな誰が見ても分かるような悪人ではなかったと思うのです。神様から任されたブドウ園のために一生懸命働いて、苦労もあったけれども見事な収穫を見て、いやー素晴らしい、我々もなかなか捨てたものじゃないぞと、そのことを喜びながら、しかし彼らはいつの間にか天を忘れました。このブドウ園が天に属するものであることを、このブドウ園が神のものであることをいつの間にかすっかり忘れてしまいました。それが聖書の語る罪です。聖書の語る罪とは、もう一度同じことを申します、あれやこれやの悪いことっていうんじゃないんです。神を神としないことです。ところが洗礼者ヨハネが告げたことは、悔い改めなさい、向きを変えて、あなたのブドウ園が天のものであることを思い出しなさい、そのことを明らかにするために、主イエスキリストはこの世においでになったんであります。ハイデルベルク信仰問答という 古典的な信仰の書物があります。もう500年近く前に書かれたものですが、今なお価値を失っていません。この古典的な書物が決定的な価値を持っているのは、何といってもその最初の問答によるものであるだろうと思います。一番最初のところで、生きる時も死ぬ時もあなたの唯一の慰めは何ですかと、そう尋ねるのです。あなたにはただ一つの慰めが与えられているはずだと。生きる時にも、それだけじゃない、死に際しても、死を超えて決して揺らぐことがない、ただ一つの慰めがあるはずだと。それは何ですかと問うて、私の唯一の慰めは、生きる時も、それどころか死ぬ時にも、死を超えて、私の体も魂ももはや自分のものじゃない。私はもう自分のものじゃないんだ。そうではなくて、私は主イエスキリストの所有である。それが私の唯一の慰めです。私は私のものじゃない。私の人生も、私の大事なあれやこれや、私の命さえも、もう私のものではない。主イエスキリストのものだと。そのことを、例えばこの信仰問答が言うように、死に際して思い起こすことができればどんなに幸いかと思いますが、他方から言えば、やっぱり嫌なものは嫌なんです。生きるために自分の生活を作るんです。自分の城を作るんです。その自分の城に神といえども勝手に入って来られたくはないんです。自分の城だと思い込んでいたところに、突然ある左派がやってきて、もしもしこれはあなたの家じゃありませんよ、私のものですよ、なんてことを言われたら、そりゃ誰だってうろたえるだろうと思います。けれども、その見知なる人というのが本当に神であるならば、やっぱりこんなにありがたいことはないんであります。先週、一人の教会の仲間の葬りをしました。先週もと言ってもいいかもしれません。本日ご家族がこの礼拝にご出席です。ずいぶん昔にこの教会で洗礼を受けになり、けれどもその後長い間他の土地に移られ、5年ほど前にまたこの教会に戻って来られたという方ですから、ご存じない方も多いかもしれません。この方の人生において一つ大変つらかったことは、40歳代の時に思いがけない交通事故にあって体が不自由になった。その時すでにまだ洗礼を受けてはおられませんでしたが、この教会の礼拝に出席し、いろんな集会に出席なさりながら、加藤恒明さゆり良先生の言葉に耳を傾けておられたのです。それなのに、そのような弓道の生活の途上で、ご自身には何の責任もないのに大変な事故に遭って、ついに生涯言えることのない体の不自由に耐えなければなりませんでした。私は神を恨みましたと、あるところにはっきり書いておられます。なぜ自分がこんな目に遭わなければならないか、神を恨んだ、私は何にも悪くないのに。それをご自分で罪と呼んでおられます。その罪の中で私は神に出会ったのだと書いておられます。私は私のものではない。私の命も、私の体も、私の人生も、 私のものじゃない。イエス様のものだと。そういう特別な導きを与えられたこの方の愛称の聖句が、マタイによる福音書第6章にある主イエスキリストの言葉でした。何を食べようか何を飲もうかと、あなたの命のことで、あなたの体のことで思い煩うなっていうんです。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だと、随分当たり前のことが書いてあります。命が大切とか、体が大切とか、それは当たり前なんです。何よりも大切なのが自分の体でしょう。そしてその人が何よりも大事な自分の体のことでどんなに思い煩ったからとて、誰がその人を責めることができるでしょうか。ところが主イエスキリストが自分の体のことで思い煩うなとその人にも声をかけてくださったのは、それはあなたの心配することじゃないよと。あなたの命もあなたの体もあなたの人生そのものが丸ごと私のものなんだから、あなたが心配することじゃない、あなたが思い煩うことじゃない、あなた方のうち誰が思い煩ったからといって寿命をわずかでも延ばすことができようかと主イエスは仰せになりました。そしたら逆に言えば、誰が何をどうしようと、誰もあなたの寿命をわずかでも縮めることはできないんだ。あなたの命は神のものなんだ。そのような神の愛の中で、この方は実に見事に神のものを神にお返しする生涯を全うなさったと思うのです。今も主イエスは私どもにも問いかけておられると思います。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか。天が地に入り込んできたのです。そして天の声が聞こえるんです。生きるときも死ぬときも、あなたはあなたのものじゃない。私のものなんだ。その天からの声が聞こえたなら、悔い改めないわけにはいかないんであります。向きを変えて、そうです。私はあなたのものですと答えないわけにはいかないのです。そこにしか私どものただ一つの慰めはないからです。ここにこそ私どもの幸いがあるからです。最初に丁寧に説明しましたように、受難週の火曜日の話であります。小さな論争、小さないさかいでしかなかったのかもしれませんが、そこでますます深まった殺意はついにその週のうちに十字架に至りました。人間が神の一人子を殺したんであります。ここに出てくる祭司長たち、立法学者たちは、金曜日の夜、乾杯したかもしれません。我々の勝利だと。この葡萄園は我々のものだと。ところが、3日目に、神は御子イエスを死人の中からお蘇らせになりました。人間の罪が丸ごとひっくり返されるようなことが起こりました。この世界が本当に神のものであることが明らかになりました。そうしたら、悔い改めないわけにはいかないんであります。神よ、 すべてはあなたのものです。私の体も魂もすべてあなたのものです。その事実の証しのために教会は生きています。今私ども自身悔い改めつつ、神をまことに神とする生活を御前に捧げることができますようにお祈りをいたします。父なる神、どうか今悔い改めることができますように、神のことを思わず地上のことばかり考えて自分のぶどう畑の豊かさを誇ったり自慢したり思い煩ったり滑ったり転んだりばかりしている私どもの一番深いところにあるのは思い上がりの罪でしかなかったかもしれません。本当は全てがあなたのものなのです。生きる時にも死ぬ時にも私どもの体も魂も全てあなたのものであるというこの事実に慰められて、だからこそあなたの委ねてくださったブドウ畑の働きのために思い煩うことなく立たせてください。いつも喜び絶えず祈り、どんなことにも感謝しながら、すべての栄光をあなたにお返しすることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。